皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を伝えます。主は大いなる神、全能者、全てを守り導いてくださる方です。この一年も主が本当に共にいてですね、全てを導いてくださいました。この方を覚えてですね、共に御言葉を開いてまいりましょう。まずですね、最初に東日本のためにも祈りたいと思います。本当に寒さの中にですねあります。もうですね、雪も降ってるんだと思いますけれども、そういう中にですねある大使の方々にですね本当に助けがあるようにお祈りいたしましょう。またですね、原子炉の問題、さまざまな問題にもですね主の助けがあるようにですね共に祈ってまいりましょう。ありがとうございます。ご主と共に大事なことを祈っておりますけれども、あなたがどうぞ働いてくださいますように。またこの、政権も変わりましたけれども、よ本当にこの人たちに対して良い支援をすることができるように助けてください。また先頭様、ご主の働きをさらに祝福し用いてください。妨げる者たちを取り除いてください。主よ、あなたの恵みがありますように、イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。はい、お願いします。ではですね、続いて聖書の読解書を見てまいりたいと思います。1年が終わるとしておりますので、聖書の通読がマラキ書、そして黙示録となります。このマラキ書は主が来られることを待ち望む書でありますし、また10分の1についての約束の書でもあります。皆さん、聖書は収入の10分の1を捧げようと教えています。10分の1をことごとくホームズ具材に携えてきて、私の家の食物としよう。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。私はあなた方のために名護を使って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにならないようにする。万軍の主は仰せられる。あ、こう言われます。皆さん、10分の1を神様に捧げる、お返しする、その時に天の窓を開いて溢れるばかりの祝福を注ぐと主は言われます。このことを信じましょう。私たちはこのことを信じるから10分の1を捧げるんですね。神様の前に10分の1を捧げる、またお返しする、まあ、これは主のものである、自分の血は主のものであると聖書は言いますから、神様が私たちにお与えになった中から10分の1、まあですね、これがですね9分の1とか11分の1ですと計算が大変ですけど、ね、10分の1です。非常に簡単に計算することができますね。神様が与えられたものの一番下のゼロを外せばですね、それでいいわけですから、正しくですね10分の1を捧げていく、これは私たちの信仰生活の基本でもありますね。神様の前に10分の1を捧げる、そして神様が天の窓を開いてくださった、その中でですね豊かな恵みの中を歩ませていただきましょう。そのようにですね、新しい年も主の恵みの中を歩ませていただきたいと思います。さてですね、新約聖書の方黙示録ですけども、それはですね、やがて来られる主への待望でもありますね。また 新しい天と新しい地が与えられる、そういうことでもあります。ぜひですね、皆さんお見ください。それらのところが終わりまして、新しく来年の通読が始まります。こちらは創世記、マタイの福音書、これどちらも非常に大切です。特に創世記、皆さん聖書を理解しようとするなら創世記を正しく学ぶことが大切です。皆さんぜひ聖書を読みましょう。特にこの創世記ですね、聖書の始めのところ、皆さんお読みください。そこに書かれている事柄をですね、しっかりと読んでいる。そしてまたさらに続けて1年間聖書を通読することができればと思います。この1年間共に聖書を読んでまいりましたけども、新しい年も共に聖書を読んでまいりましょう。さて、毎週ですね、日曜日に御言葉を語りする、主の御言葉を語らせていただく、その、その時にですね、この聖書箇所は毎週ですね、通読表の火曜日の箇所から選んでいるんですね。そのところから聖書を開いております。それで今回は来年の箇所になります。マタイの福音書の一章ですね。皆さん、マタイの福音書一章18から25節のところ、聖書を開いてください。会社お願いします。
それではお読みします。イエス・キリストの誕生は次のようにあった。その母マリアはヨセフの妻と話していたが、二人はまだ一緒にならないうちに精霊によって御霊になったことが分かった。夫のヨセフは正しく言っており、彼女を正し者にはしたくなかったので、内陸に正しようと彼がこの方を思い巡らしていたとき、その機会を地面に現れていた。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを答えました。その第二に戻っているのは精霊によるのです。マリアは男の子を産んだ。その名をイエスと付けなさい。その方々として、ご自分の民をその住みから作ってくださることです。この全ての出来事は、主が預言者を通して言われたことは用意するためです。以来、彼が見守っている。そして男の子を産む、コロナが神話であるという場合です。私と神は私たちと共におられる、そういう意味です。ヨセフは眠りからか、死の機会に命じられた通り、その機能を迎え入れ、そして子供が生まれるまで、彼女を知ることがなく、その子供の前をイエスとして、
アメとします。では主題聖句を言いましょう、はい、ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マタイの福音書一章20節、ね、先週はですね、クリスマスでした。皆さんとキャロリングもしましたし、共にクリスマスをお祝いできたことを非常に感謝します。クリスマス、これはですね、キリストマスで、マスというのは、まあ、ミサという意味ですけども、キリストを礼拝するという意味の言葉です。キリストの降誕を記念してお祝いする、これがクリスマスの意味ですね。今回の箇所はそのイエス様の降誕について書かれているところです。クリスマスの終わった今ですね、 またもう一度ですね、このクリスマスを振り返るというのですね、練習がこのところを開いてくださったことを感謝します。皆さん、私たちはイエス様の死と復活をお祝いするためにここのようにこのようにですね、毎週日曜日集まっています。あ、そういう意味だったんですかと思われる方もおられるかもしれませんけども、皆さん、私たちがこの日曜日、週の初めの日、このようにして集うのは、これはイエス様が復活されたことを記念しているんですね。金曜日、イエス様は十字架につかれました。そして、ユダヤ人の安息日、土曜日があり、そしてその次の明け方、女たちがこのイエス様の葬られた墓に行くと、イエス様はすでによみがえられておられた。その墓は開いていた。イエス様はよみがえられた。それを記念して、イエス様はよみがえられたイエス様を記念して、私たちはこの教会に集い、そして神様を礼拝するんですね。その始まりはイエス様が人となって来てくださったという出来事にあります。この方は聖霊によってお生まれになる、また乙女から、まだ男を知らない女性から生まれてこられる。聖書はそのように予言をしていました。このことは旧約聖書に予言されていた出来事でした。ゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。身を処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。イザヤ書7章14節。イザヤ書はイエス様についてですね、多く予言されているところです。その中でですね、主自らあなた方に一つの印を与える。身を処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けると、このように予言をされています。このことがですね、先ほどのマタイの福音書の中でも引用がされていたわけですが、実はこれよりも古い予言があります。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。どこに、聖書のどこに書いてあるでしょう。そこに書いてますよね。創世記の3章ですね。アダムとエヴァが悪魔に騙されて神様の戒めを破った時に、その時に語られた言葉です。神である主は蛇に仰せられた。この時彼らはですね、悪魔に騙されました。アダムとエヴァは悪魔に騙されました。そして神様との関係を失い、神様の祝福を失いました。創世記3章17節から19節。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた時から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。 土地をあなたのために茨とあざみを生えさせ、あなたの草を取らなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならないと、まあ、このように書かれていますけれども、彼らは悪魔の言葉に騙されてしまって、そして神様との関係を失い、神様の祝福を失いました。はじめに騙されたのは妻であれば、そしてですね、その後ですね、その妻の声を聞いて夫のアダムも騙されてしまいました。その時神様はこの蛇の姿で現れた悪魔に対して言われました。それが先ほど言いましたこの言葉です。まあ来年は蛇年なんだそうですが年賀状のですねデザインを選んでますとですね、蛇ばっかりでですね、もう嫌だなと思いました。まあいつもですね、主が共にいてくださる、まあ、そういうですね、まあ、蛇年ですけれども、その中にも神様はですね、祝福を置いてくださる、そのように思いますけれども、しかしですね、ここで悪魔はですね、蛇の姿をして人間の前に現れた、そして私たち人間の先祖を騙した。蛇はですね、そのことゆえに呪われたわけですけれども、ここにですね、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置くと書いてあるんですね。で、この後見ますとですね、彼はお前の頭を踏み砕きとあります。悪魔の頭を踏み砕く、これはですね、イエス様がなさったことですね。悪魔を打ち砕かれる方、完全にですね、悪魔に騙されて、そして悪魔の虜になってしまっていた私たち人類を悪魔から救い出すために、この悪魔を打ち砕かれた方、それはイエス様だけです。イエス様が悪魔の頭を踏み砕く、お前は彼のかかとに噛みつくとありますから、悪魔はイエス様を十字架につけました。しかしイエス様は悪魔を踏み砕かれました。ここにですね、お前と女との間に、お前の子孫と女の子孫との間にと書いてあるんです。アダムの子孫と書いてなくて、女の子孫と書いてあるんです。これは女から生まれる一人の人を指しています。まあ普通ですね、女から生まれるのは当たり前です。しかしここであえてそう書いてあるのは、それは女だけから生まれるということなんですね。男性と女性との関係によらずに、女だけからこの方は生まれてこられる。歪んでしまった人と人との関係ではなく、悪魔に生まれてしまった関係の中に動いてではなく、神様ご自身が働かれてそこに子供が生まれる。そうして生まれになったのがイエス様です。まあ、この箇所に書かれているところを、ことを原始福音と言います。皆さん、これはどこに書いてあるか。創世記3章の14から15節、それはアダムとエヴァが悪魔に騙されて、そして神様の祝福を失った次の瞬間です。アダムが そしてエヴァが神様から裁かれ、そしてその最後にこのことが書かれている。神様の救いのご計画はここに始まる。皆さん、アダムとエヴァが 神様から離れてしまったそのすぐ後に神様はもう救いのご計画をスタートさせられたということです。ここに神様の愛があります。神様はそこからですね、救い主を使わすための、人々を救うためのその準備を始められます。そしてそこから4000年経ってイエス様が来られるんですね。今から2000年前の出来事です。それが今回読んでいただいたマタイの福音書ですが、1章の18節、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と詰まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。この方は聖霊によってお生まれになりました。人間と人間の関係ではありません。聖霊によってお生まれになったんです。聖霊がその胎に働かれて、その中に神の子をその姿にして置かれました。皆さん、特別な人間ではない。神が人となられた、それがイエス様。神が人の子供の姿、まだ生まれても来ていない赤ん坊ということにさえなっていない、その姿になって、そしてマリアの胎の中に置かれたんです。皆さん、これは不思議なことです。神が人となる、これは一般的な考えの中では馬鹿げたことであり、またユダヤ人にとっては考えられないことであると聖書は言います。神は超越したから、何者にも勝る方、聖なる方、そのような方が人間になることができるはずがない。それが私たち人間の考えです。しかしそのことをできないと考えずに神様はなさった。これが神様のなさった偉大な御業ですね。皆さん、聖書は信仰の書です。この聖書は信仰によって読まなければ何も意味のない本です。しかしこの本を信じて読むならば、神様の命に触れることができます。神様がこのようなことさえおできになると信じるなら、私たちはその神様の命に触れることができます。神様の祝福に触れることができる。イエス様乙女マリアから聖霊によってお生まれになった、これは信じがたいことでしょうか。これは神様の助けなしには信じることができないことなんです。だから皆さん、あの人は分からず嫌だとか思わないでください。聖書の話をして分からない人たち、当たり前なんです。人間には分からないことなんです。今あなたがこのことを知っているのは、聖霊様があなたに働いてくださったからなんです。聖霊様が働いてくださったから、私たちはこのことを信じ受けることができたんです。そして聖霊様が導いてくださったから、私たちはこうやって教会に集っているんです。 私はですから人を裁くことはできません。あの人は頑固だから、分からず屋だから、イエス様を信じないし教会にも来ないんだ。皆さんそう考えることをやめましょう。そして祈りましょう。あなたの周りの人たちが教会に来るように、あなたの周りの人たちがイエス様を信じるよう祈りましょう。私たちが祈るなら聖霊様は働かれます。そして聖霊様は働いて、どんな人でも教会に来るようになります。皆さん信じましょう。そして今皆さんがイエス様を信じて教会に来ることができている、このことを本当に主に感謝しましょう。これは神様の恵みなんです。さてこの聖書、これは信仰の書であるという話をしました。マタイの福音書の最初にですね、聖書、新約聖書を開いた一番最初にこの言葉が書いてあるわけですね。もし皆さんこれをバカバカしいと思ったら、もうここから先に書かれていることは意味を持ちます。神が人となってくださったということを信じないならば、聖書に書かれていることを読んでも何の意味もありません。ですからこの書は信仰の書です。皆さん先ほど創世記のお話を少ししました。またちょうどですね、聖書の通俗者は創世記になるわけですが、創世記の初めにこう書いてあります。初めに神が天と地を創造した。あっちは形がなく何もなかった。闇が多いなら水の上にある。神の上は水の上を動いていた。その時神が光を、あれと仰せられた。すると光ができた。これが聖書の初めです。神様がおられるということを説明しようとはしません。神が天地を創造した。聖書はこのことから始まります。そしてそこには神の霊がおられた。また光をあれ、神の言葉があり光が来た。皆さんこの箇所も信仰の箇所です。信仰を持って読まなければ意味のないところです。神様が天地を作られた。いやあそんなこと、世界はビッグバンでできたんですよ。何年も何億年も昔に世界はたまたまできて、私たちはそこにたまたま生まれてきたんですよ。そう考えるとするならば、ここに書かれていることは意味を持ちません。それだけじゃありません。この聖書に書かれていること全てが意味を持たないものとなります。聖書は信仰の書です。信仰で読まなければならないんですね。はじめに神が天と地を創造した。ああ神様この世界を作ってくださった、感謝します。私たちはそのように聖書を読んでいかなければなりません。そして皆さん、信仰の箇所には聖霊様がおられます。はじめに神が天と地を創造した、その場に聖霊様がおられます。神の霊がそこにおられます。皆さん、私たちが信仰によって歩むとき、全てのことに聖霊様が働かれます。どんな時もいつも聖霊様が働かれます。全ての事柄に聖霊様が働いておられる。ですから私たちはそのことを認め感謝しなければなりません。皆さん、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですと書いてありますが、その次に御霊を消してはなりませんと書いてあります。私たちは 全ての事柄で聖霊様を認めなければならない。いつも喜びます、絶えず祈ります、全てのことについて感謝します。この時私たちはそこに聖霊様が働いてくださっていることを認めなければならないんです。聖霊様を消してはなりません。どんな時に聖霊様を消えてしまわれますか。私たちが聖霊様を認めないならです。私たちは聖霊様が働いてくださることを認め喜びます。聖霊様導かれて祈ります。中島牧師はですね、いつも威厳で祈れて言ってますけどね、言っておられましたけど、絶えずそのように聖霊様導かれて祈る、また全てのことについて感謝する。これがキリストイエスにあって神が望んでおることで、そしてそこには聖霊様が働いておられるんです。父、御子、御霊の神、この3つの神が1つとなって、いつも私たちのために素晴らしい恵みを注いでくださっておられる。その中に私たちは生かされている。私たちは全ての事柄に働かれる聖霊様に感謝しましょう。来年のエンパワード21の働きも聖霊様の働きによります。人間的なことではありません。私たちはただ聖霊様に祈り、またより頼んでもらえなければなりません。聖霊様によって祈る、また主により頼む、主がなしてくださると信じて、主は日本を変える、私たちはそのために祈るんですね。お話を戻します。イエス様は聖霊様によってお生まれになりました。ここにも聖霊様が現れています。重要な場面に必ず聖霊様はそこにはっきりとおられるんですね。いや、全ての言葉の中におられます。でも天地創造のところ、そしてイエス様がお生まれになったところ、そこで聖霊様は働かれたわけですね。素晴らしい大きな働きをなされたわけです。私たちはこの聖霊様に思いを向けなければなりません。またですね、ここで生まれた子供、マリアの胎に宿った子供は神の子でした。神様の子供でした。ヨハネの福音書1章14節、言葉一つになって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父のものとから来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。この言葉は一つになってとありますが、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方はじめに神と共におられた。これがヨハネの福音書の言う言葉です。神の言葉。この神の言葉は神でもあった。皆さん、これがイエス様です。イエス様は神の言葉、神の子、神であった方、神の借り方を置いて人となってくださった方です。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちの救いのために、神様との関係を私たち人間が取り戻すために、この方は来てくださいました。そういうこの方はインマヌエルと呼ばれます。インマヌエル、まあ、ここに訳すと神は私たちと共におられるという意味であると書いてあります。神は私たちと共におられる、インマヌエル、神が共におられる、神が共におられる。イエス様は神が共におられる方でした。いつも神様と共におられた。知らぬ神様と一つでした。そして イエス様がそこにおられるとき、神様は私たちと共におられます。神様が私たちと共におる、神様が私たちと共にいるために私たちのところに来てくださった方、これがイエス様です、ね、神と共におられる方、そして私たちと共におられる神、これがイエス様ですね。この方は今も私たちと共におられます。私たちと共にいるために神様は来てくださったんですね。神は実にこの一人ご与えになったのにお会いされた、それは御子を信じる者一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。世が救われるため、皆さん、聖書における救いとは何でしょう。それは私たちが神様に取り戻されるということです。悪魔によって奪われた人間を神様が取り戻される、これが救いですね。このようにして私たちのところにイエス様が来てくださった、そのために来てくださった、そして神が共におられる、これは非常に大切なことです。人間と神様との関係はアダムとエヴァの罪によって失われていました。悪魔によって奪い去られてしまいました。しかしイエス様の贖いによってそれは取り戻されました。ですから先ほど読んでいただいたマタイの福音書の記事、マタイの福音書はイエス様の伝記ではありません。イエスという立派な人物がこの世にお生まれになってどんな生活をされたかという伝記ではありません。神の子であるイエス様が一人の女性を通してお生まれになったということを書いているんですね。神の子であるイエス様がこの地上に来てくださって何をなさったかということを書いてあるんです。そしてそれを信じるかどうかを福音書は問いかけています。私たちがそれを信じ受け入れるならば永遠の命を得る。それは神様との関係です。そして神様との関係、それはヨハネの福音書にこういうところがあります。誰でも乾いていない私も元に来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者は後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエス様で栄光を受けておられなかったので御霊もまだ救われていなかったからであるとありますが、イエス様は十字架で死んでくださって蘇られました。そして天に上げられて聖霊様を送ってくださいました。その聖霊様によって信じる者の中から生ける水の川、聖霊の川が流れるようになる。聖霊様が満ち溢れるようになる。私たちは聖霊様と共にある。皆さん、これが神との関係です。天地の創造にも、またイエス様の降誕にも聖霊様が働かれました。そして今こう書いてあります。しかし聖霊があなた方の上に臨まれて、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムであるとサマリアの全土を一の果てにまで私の証人となります。皆さん、私たちは聖霊様によって力を受けて、そして福音を述べ伝えるものとなるんですね。この1年間も主は私たちを助けてくださいました、守ってくださいました、導いてくださいました。しかし私たちは新しい年、さらにますます聖霊様に目を留めていきましょう。聖霊 様がしてくださることに期待していきましょう。私たちの中に聖霊様何をしてくださるのか期待しましょう。そして祈りましょう。素晴らしい大きな祝福が注がれることを信じます。このことを覚えてですね、聖霊様に期待して共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。
Amen.